先週に続きまして、マタイによる福音書5章13から16節の御言葉に行きます。主イエスが山の上で身元に集まっておりました人々に、この世のただ中でご自分を信じて生きる、キリストの弟子となって生きる道を語り示された御言葉であります。ここで主イエスはその世にあるキリスト者の姿を2つの例えによって語り示しておられます。1つは13節地の塩であります。もう1つは14節世の光であります。で、先週は13節のキリスト者が地の塩であるということについて見たのでありますけれども、今週は世の光であるということ、14節以下を見たいと思います。キリスト者が世の光であるということを考えますときに、まず先に確かめておきたいことがあります。それはキリスト者が世の光である、このことに先立つこととして、イエス・キリストご自身が世の光であられる、この事実です。ヨハネによる福音書8章12節で主イエスは仰せになります。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。このように主イエスはご自身こそ世を照らす誠の光であられるということを明らかにしておられるのです。塩が人間の生活になくてはならないものであるということを先週見ましたけれども、光も人が生きる上でなくてはならないものであります。いや、さらに言いますなら、人間は偽りの光でなく誠の光を必要とします。誠の光とは何か。私たちの周囲、この世にはある意味で光に満ちています。夜であっても真夜中であっても明かりを灯している建物が少なくありません。しかし、もしかすると私たちはそうした人工の光に慣れてしまっていて、そのことで、光とは何か、闇とは何か、このことをまっすぐに見る目を、あるいは識別をする目を鈍らされてしまっているかもしれないと思います。闇を恐れること、そして闇のただ中に確かな光が灯されること、この大きな意味ということを現代に生きる人々は取り戻さなければならないということがあるかもしれないです。7月号のリジョイスに書きましたけれども、牧師であり、詩人であられた今熊康重先生はあるところでこう語っておられます。今熊先生は御言葉をくださいという賛美歌の作詞者として知られてもいる方ですが、こう語っておられます。現代人が知っているのは偽りの光、人工の光である。現代人は自ら作り出したその偽りの光に魅了されて、そしていつしか光と闇と取り違えてしまった。本当に光を光として、闇を闇として捉えることができなくなってしまった。そして意味ということと無意味ということのその境目も見失ってしまった。本当に知るべき、感じるべきものを感知する健やかな柔軟な感受性を失って、結果無関心と無感動という深刻な病に陥ってしまった。今熊先生は続けておっしゃいます。それは夜の言葉を失ってしまったということで、その意味では現代人は夜の言葉を聞かなければならない。夜の言葉を聞くというのは本当の闇というものを知らなければならない、あるいは本当の闇ということの中にとどまらなければならない。本当の闇を知ることにより初めて本当の光をも知ることができる。この私は世の光であるという 主イエスの御言葉、主イエスが光であられるということの本当の意味を知るためには、一体この世と人間とを支配する闇とは何か、あるいはその闇の支配からこの世と人間とを救い出す光とは何か、それはどのようにして来るのか、そうしたことを深く理解する必要があります。偽りの光、一時的に灯っていてもすぐに消えてしまう光、あるいは光であると言いながら中身のない光、光のふりをしているだけの光がこの世に満ちているからです。光の装いをしてはおりましても、本当は光ではないというものに惑わされないようにしなければならないのです。闇という言葉は、例えとして比喩としてしばしば人生の苦しみや悩みを表す、そういう言葉として使われます。闇の中を手探りで進んでいるようだと言われることがあります。そういう時にその闇とは人生の困難を言う言葉であったりします。そしてそうした悩みや苦しみや困難な状況を、少しでも解決する糸口が見出せたというような時に、ようやく光が見えてきたなどと言われることもあるのです。けれども、ここで主イエスが私は世の光であるとおっしゃるのは、そうした一時的な困難とかその解決とかそういうことではなくて、もっと根本的な、この世的な幸せや生きがいということを与えるということではなくて、もっと根本的な意味で主イエスが世の光であられるということ、そのことを聖書は語っています。それはどういうことかと言いますと、この方こそ人生の根本にある問題を解決してくださるお方であるということです。この方にこそ人間における誠の救いがあるということです。聖書が示している大切な真理は、人間が闇から光に移される、このことのために罪の問題が解決されなければならないということです。なぜなら、この世と人間に悩みや苦しみをもたらすのは、人間を生まれながらに支配している罪であるからです。人生が荒れの砂漠に例えられる。人生の旅にも苦しみや困難が伴う。これは人生の根本に罪の問題が横たわっているからです。罪が人間に、人生に、また世界に苦しみや悲しみや困難をもたらす。これはこの世の現実を見るなら明らかであると思いますし、私たちもよく知っていること、経験していることではないかと思います。コロナウイルスの感染拡大ということの状況が、ウイルスの医学的な問題だけではなくて、そこに伴うところのさまざまな感染した方々への差別や偏見ということになって現れていること。あるいはこのロシアのウクライナ侵攻ということが、誠に人間の罪と不義が人間の命を奪うのだということ、あからさまに示している現実ではあるというふうに思います。主イエスがそのような闇の中に輝く、闇のように輝く光であられるということ、それは人間の命と魂とこの罪の闇の底から底の底から救い上げてくださる、そういう力を持つたった一人の方であられるということであります。死ぬべき人間を抑え、死を超える命に生かしてくださることがおできになる、そういうお方であるということであります。そしてこのことは、主イエスが私たちのために十字架にかかってくださったという事実なしに理解することができないことであります。主イエスはこの世の闇を打ち払うため、世に光をもたらしてくださるため、人として来られ、 私たちと人間と同じく血と肉とを備えた方として天から来られ、すべての点で私たちと同じになられた。私たちの兄弟となられた。そして人間の闇を知る者となり、罪と死の苦しみを知る者ともなってくださった。そして十字架の死により、私たちに死をもたらすところの罪の支配を打ち滅ぼして、罪の闇を打ち払ってくださった。私たちを闇から光へと移し替えてくださった。死の恐れから解き放ってくださった。このことまでを理解しなければ、ここで主イエスが私は世の光であるとおっしゃっている本当の意味には至らない、たどり着かないということです。そして今申しましたような、私たちをまたこの世を闇から光へと移し替えてくださったその御業は、私たちにとってどれほど素晴らしい、また喜ばしい御業であることかと思います。ついにこれは世の知ることのなかった恵みであります。天から降りてきた祝福であります。この神様の恵み、命の恵みによって、この世は誠の光を持つに至ったのです。私たちは命の光を持つに至ったのです。そのことが理解されてきますときに、一つのことがはっきりしてきます。このお方を、キリストを信じて生きる人々は、キリストのお弟子となって生きる人々は、確かに世の光と呼ばれるのでありますが、世にあって光を放つのでありますが、それは自分自身で輝きを作り出すということではないということです。自家発電という言葉があります。自分の家に発電装置を備えて光を灯すことです。しかしキリストを信じる者たちが世の光であるというのは、そういうことではありません。光を作り出すのは自分自身ではありません。キリストを信じる者たちが世の光と呼ばれるのは、世を照らす誠の光であられるイエス・キリストとつながっているからです。キリストに結ばれているからです。つまりキリストから光をいただくのであります。自らも、キリストの光を帯びる、キリストの光を映し出す。だから世の光と呼ばれるのです。16節、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。あなた方の立派な行い、そう主イエスはお世話になりますけれども、これはこの世的に、また道徳的に立派な振る舞いとか、そういうことを言うのではありません。主イエスにつながり、主イエスの愛の命に生かされるときに、おのずから私たちは主イエスの命の霊によって清められ、心も言葉も振る舞いも清められ、ですからこれは主イエスご自身の在り方を、主の愛と命の光を映し出すということです。主イエスの証人、証人として神の光を放って生きるということです。ですからこの立派な行いを見た人々は、私たち自身を崇めるのではないのです。私たちを通して神の光を見て、そして天の父を崇めるようになるのです。14節15節、あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して升の下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。イエス・キリストを信じる者たちのうちに働く愛と命の光は、映し出す愛と命の光は、この世のものではありません。こ この世から来たものでも、この世が作り出したものでもありません。神から来た光です。神から来た光である以上、それが世に来たときに、おのずから輝き出さずにはおかないんです。隠れていることができないんです。永遠の光が世に来たんです。この世のどのような闇にも勝利をする、誠の光が世に来たのです。そして今私たちもその光をいただいて、その光を身に帯びて生きているのです。そしてこの光を、誠に世の闇を照らす光を持つということは、これは全ての人にとって必要なことであります。全ての人がキリストを持つことによって、誠の命を得るです。誠の命を持つのです。おしまいに、今朝も確認しておきたいと思います。主イエスはここで、あなた方は世の光となりなさいと、頑張って自分を打ち叩いて世の光とならなければならないとおっしゃっているのではありません。あなた方は世の光である。すでに今世の光とされている、こう仰せなのです。祈ります。主なる御神様、世の光であられるキリストを知ることの恵み、またキリストと結ばれることによって私たちをもキリストの命の光を世に映し出して生きることを許されている恵みを、今朝も心から覚えて感謝をいたします。この身をもって世のただ中で誠の光を映し出して、誠の光を明かしして生きる、そうした大いなる尊い務めと私たちをも促し、また召し出し、この喜びの中で私たちを世のただ中でキリストのしもべとして生かしてくださるようお願いをいたします。主の御名によって祈ります。
Amen.